教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第6回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
塾長のね、先生っていうと、私たちから見ると、不規則な生活なんじゃないかなと思うんですけれども。
やっぱりそう思われてるんですね。
塾長がこう食事で気をつけてらっしゃることって何かあるんですか？
あります。食事はね、本当に気を使ってますね。今はですね、1日2食生活を送ってます。
はい、2食生活と言いますと、いつ食べてないんですか？
昼を、
お昼を抜いてます。抜いてる、
朝と夜ですね。夜といっても塾は授業があるので、夕方に取ることが多いですよね。
そうなんですね。それをまたどうして始めようと思われたんでしょうか？
ちょっと恥ずかしい話ですが、胃もたれになった時があってですね、で、知り合いのお医者さんにちょっとその話を、聞いてもらったところ、それは食べ過ぎだよって言っていただいてですね、で1日2食生活をして食事の量を制限してみたらどうだっていうことを教えていただいたんですよね。でその方も本当に素敵なお医者さんで、僕も尊敬する人の一人であるんですけれども、その方も1日2食生活をしていて、本当に健康そうなんですよね。この方が言うのならばってことで、僕も真似をしてみたんですよね。そしたらですね、体重がもう3ヶ月で7キロ減ってしまった
そんなにですか？
たんですが、体はすごく楽になってですね、腸も元気ですよね。健康になりました。食べ過ぎだったんですよ。
そうなんですね。
あとはですね、朝は必ず玄米菜食にしてます。栄養とってますね。
1日2食ですからね、そういったところで、こう栄養を取るっていうことにも気を使われているということですね。
そうなんですよね。1日2食にすると食事の量が減るわけなので、やっぱり栄養不足になりがちなんですって。であとはですね、その補いきれない分をサプリメントの力を借りてですね、ビタミン B とか C とか、あとは酸化防止のサプリメントを取ってね、健康管理、食事をね、しています。
わかりました。
食事をしてるって変だな。食事を楽しんでます。
はい、ありがとうございます。引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームクリームパンさんよりいただきました。子どもの算数は全く問題なくできていると思っていたのですが、中学に入ってから数学で全く点が取れません。これからどのように勉強していったらいいでしょうか、といただきました。ありがとうございます。はい、塾長、これはどうしたらよろしいでしょうか？
この相談はですね、本当によく聞きます。受けます。僕年間300件ぐらいの相談聞かせてもらってますが、その多分ベスト3に入る質問じゃないかなと思うんですけど、多いですよこの質問は。まず数学という勉強を分けて考えたいですね。3つに分けます。で1つ目が計算、で2つ目が文章問題、3つ目が図形、でこの3つのうちのどこができないのかをまずはっきりさせたいですよね。
あ、はい、
これがね、計算ができていないってことならば計算の練習をすればいいんですよ、
はい、
で計算の練習ならば人間の筋トレと一緒でやればやっただけ筋肉がついていく、うん、で計算力もついていくので、はい、これはねすぐリカバーできるんですよ。
なるほど、
うん、で問題は2つ目の文章題、はいはい、3つ目の図形なんですが、はい、これら2つはですね、困ってるポイントが似ていて、
はい、
ひらめきがあるかないかっていうところなんですよ。
はい
はいはい、でこれはですね、計算のように数練習すれば問題集買ってきて、うん、それをどんどん解けば身につくかっていうと、そういう問題でもないんですよ、
ね。そうなんですね。そこで皆さん困ってるんだと思うんですよね。
はいはい、はい、でですね、別の観点から話をしますね。小学生の算数と中学生の数学って、うん、やっぱり質が違うんですよ。
はい、
で何が違うのかっていうと、小学生の算数はひらめきが求められることがまずない、う
ん、はい、
ほとんどない、
はい、
中学生の数学はひらめきが求められる問題が出てくる、
うん
うん、
そうですよね。
そうなんですよ、はい、で差がつくのはそこなんですよ、ね、
はい、
小学生の時はできていた、ですから、まあ、教科書レベルの問題であるならば、うん、こなせば教科書をなぞっていけば大体できるんですよ、うん、
はい、
で数学行くと、中学に行くとそうはいかなくて、うん、はい、やっぱりなんだろうな、この問題を解くポイントとなる場所、それから線とか文章とかに気がつけるかどうかっていうのは直感が求められるんですが、うん、
はい、
うん、そういった問題で多分ブレーキがかかってるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、
でその直感を磨くためにはどういったトレーニングをしていったらいいですか、
うん、はい、ですね、自分が体験をしたこともないようなこととか、
はい、
それから大好きなものとか、要は自分の感性がもうブルブルブルブル震えるような体験を数多くするっていうことが大事なんですよ、
はい、
うん、問題集じゃないんですよ。
あ、じゃあ具体的に言うとどういった体験を積んでったらいいですかね。
例えば映画が好きなことであるならば、うん、はい、もう映画をとにかくいっぱい見ていって、
はい、
名作だっていっぱいありますからね、はい、とことん涙流してみるとか、とことんギャハ笑ってみるとか、
はい、
うん、魂が揺さぶられるようなことをいっぱいするんですよね、
はい、
うんうん、こんな悲しいストーリーってありなのっていうことで、今までの自分の考え方をもう超えてしまうような悲しいストーリーに出会った時に、魂ってやっぱり揺れるんですよね、うん、でそれって自分のこうものの考え方、見方を増やしてくれることになるんですよ、
はい、
うん、それから、綺麗な景色を見に行くのもありだと思うんですよね、
はい、
うん、夕日を見に行くとか、
うん
うん、夕日ってその綺麗じゃないですか、夕日大好きなんですけども、
ね、はい、
西の空にちょうど沈もうとしてる時に、西の空からこう真上の方、ね、夜空を見上げてみると、オレンジ色から紺色にうまく変わる、でこのオレンジと紺の間微妙に白色が混
じって、はい、分かります、
すっごい綺麗だと思いますね、
はいはい、
ああいうの見て、わあ、なんて自然って綺麗なんだろうか、
はい、
夜空って綺麗なんだろうか、夕日って美しいなって思う体験が感性を広げてくるんですよね。そういったものとか、
はい、
ブロックが好きならば、うん、もうブロックでとことんなんか、ああでもないこうでもないっていう工夫を重ねながらね、はい、こんなん作っちゃったぜ、うん、やったぜ、イエイエイ、うん、みたいな体験をいっぱいするとか、
うん
うん、どれもが自分の感性を揺さぶりますよね、
はい、
うん、感動、感激、こういった体験を数多くすることによって、うん、ひらめきって磨かれていくんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、そもそも人間ってどれだけ、びっくりするような体験、うん、もう感動するような体験、うん、脳に刺激を与えたかで頭の良し悪しって、ね、こう出来上がっていくところがあるので、
うんうん、
いいものいっぱい自分の枠を軽々と超えるような、本とか物とか景色とか、そういったものに触れながらですね、どんどんどんどん刺激を受けながら頭良くしていってもらいたいんですよね、うん、でこれがひらめきを生むってことにもなってくるので、うん、中学でね、数学の文章問題、図形問題、そういった時にね、やっぱりたくさんひらめく力があった子の方が問題は解きやすい、気がつきやすいから解きやすくなるんですよね、
はい、
ここなんですよね、
うん
うん、よく生徒たち見ていると思うんですが、遊びが上手な子たちはこのひらめき力があったりして、
はい、
中学生のその数学のね、高校入試の難問も解かせてみたりするとできたりするんですよね、
うん、
でまあ、皮肉なことに本当にコツコツコツやってた、ま、学びちゃんであれば真面目ちゃんみたいな子がね、はい、こうひらめかなかったりするんですよね。ちょっとかわいそうなんですけども、
うん
うんうん、数学ってある意味ちょっと意地悪な科目でもあるなと思うんです
よね、はい、 そうしましたら、じゃあ親としてはその自分の子供が興味のある分野だけでなくて、はい、その今まで読んだこともない本だとか、はい、うんうん、あの行ったことのない場所に連れてってあげたりとかっていうことも、うん、こうひらめきを生むのにつながっていくような感じがしますよね、
うんうん、そうですよね、はい、うん、どれだけ物の考え方とか見方ができるかが数学なんですよね、はい、で数学苦手な子って物の考え方が一つや二つ、うん、つまり少なかったりするんですよ、あ、はい、それをね10とか20とか30っていうふうに増やしてあげるっていう取り組みが必要だと思うんですよね、うん、
なるほど、うんうん、じゃあ考え方がこう増えていけば解き方もいろいろ生まれてくるというか、
そういうことなんです
よ、気がつきやすくなる
っていうか、気がつきやす
くなる、そうなんですね、
そのために感動体験、うん、魂が揺さぶられるような体験をいっぱいいっぱいしておくべきなんですよね、
はい、じゃあこれはもう中学生っていうことなんですけれども、中学生になってからでも遅くはないですか、うん、
遅くはないと思います、
あ、よかったです、うん、じゃあ今からでもそういった体験を積ませてあげるっていうことに取り組んでみるってこと
は ね、 そうですね、うん、ね、家族で旅行に行く時間を大事にするとか、はい、子供の、ね、趣味の時間をきちんとこう、うん、取らせてあげるとか、
はい、
そういったところから育まれていくものなので、
はい、
うん、そこ大事にしていただきたいなと思いますね、
はい、
はい、以上です、は
い、ありがとうございます。以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。リングのお時間となりました。3月の2日に新年度がスタートするということなんですが、
はいはい、
こちらはなんか新しい取り組みとかあるんですか。
はい、今年は学び研究所が、はい、今年ではないか、3月ですもんね、今年、来年度、
はい、
来年度は学び研究所が15周年を迎えるっていうアニバーサリーの年でもあるので、
はい、
ですね、多くの授業をフルモデルチェンジしました、
はい、
うん、もう教材から授業の進め方まで、
はい、
いろいろ変えましたね、大きく変わりましたね、
はいはい、
教育、日本の教育も大きく今変わってきてますので、時流にも合わせなければならないということもありましたし、
はい
はい、子どもたち、その教育の先にあるものって何なのかって考えていくと、やっぱり社会に出て、豊かな生活を送れるようにするためにはどうしたらいいのかっていうところですが、そこから逆算していった時に、じゃあ中学生、小学生、学習塾、勉強、どういったものを提供してあげればいいのかっていうところで、はい、もう一度ね、うん、考え直してみてですね、新しく作りました、
はい
はい、
詳しくはホームページを見ていただくということで、はい、
そうですね、
はい、お願いいたします、はいはい、番組では新しいコーナーを始めます、はい、子育てに役立つ、本、場所、施設、おもちゃ、机、何でも結構ですので、リスナーの皆様から、募集したいと思います。皆さんと情報をシェアしていく場にしていきたいと思いますので、
そうですね、
どしどしお送りください、
うん、こんなの良かったですよとか、
そうです
よね、ここ行ってすごい、うん、子供が生き生きしたんですとかね、いろいろあったら教えていただきたいですよね、
はい、そういったエピソードも添えてぜひお送りください。
はい、お願いします、
はい、
お待ちしてます、
番組ではリスナーの皆様からの質問、メール、子育てに役立つ情報などを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、そちらから質問をお寄せください。学び研究所の学びはひらがなで検索をお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。